はい、実はですね、さっき20分ぐらいお話ししたんですけど、それを話してる間にホジェリオさんから着信がありまして、録音が切れてしまいました。はい、で私はさっき大森先生の話をねしてたんですよね。その命のサイクルとか、私たちがね、なんていうのか、人間の、まあ、愚かさとか、そういうなんていうのか、今のこの世界の一つであって全部つながってるとしたら、そういうもういっぱいねお金を稼ごうとして、人間たちを、他の人、私たち庶民をマインドコントロールしようとしている人も、マインドコントロールされている私たちも、みんな宇宙の塵の一つなんだっていう話をしました。でその大森先生の話が本当に面白くて、で私たちがねその畜産動物と、何ら変わらないと、生きているんじゃなくて生きるようにされているということを思います、うん、ということを書いてあって、本当にその先生がこの屠殺場で見た病気とかの動物たちから、なんか私たちが今こう病気になってるっていうのが、ちょっと読ませていただくと、屠殺場で見た病気から、病気とは命への敬意を忘れ、効率性と安さだけを追い求め、自分たちが生物の頂点に君臨しているかのように思い上がった私たち人間への強烈なしっぺ返し、うん、今のねこう病気とかっていう私たちがね、だから病気になりました、症状が出ました、治してくださいというのは、どれだけ自分が命を無駄にし、食材を無駄にして、自分の命を無駄にしていることを理解しない、身の程知らずのことをしていると思わずにはいられません。治る価値のない人間が今の世の中にはたくさん溢れています。社会全体がそのような人間によって構築されているのが日本という国の現実です、って書いてあるの。すごく厳しいこと書いてあるよね。でも本当にそう思います。うん、で本当にその本当の意味で、生きている命というものの実感がない、うん、だ結局その自分が生きるってことはね、よく自分を生きるって私も言ってますけど、自分のことをもちろん知ろうとする、それから世界のことを知ろうとする、そういうことを突き詰めていくと、自分がどれだけ自然界から離れているかっていうことにもすごく通じると思うし、でその自分のことを考えたら、食べ物が自分が口にする食べ物が自分を作ってるってことは絶対に分かるはずだしね。そう、それを分かってないと、まあね、分かっててもいろんなことから逃れられないっていうのはありますけれどもね。そうだから、まあでも最大限自分のできることをやって、なるべく 80% でも自分を生きれたら最高だなと思ったりしてます。うん、あとね、なんかその大森先生が言ってたのがね、屠殺をする現場っていうのがね、みんなにとって残酷で衝撃な映像っていう風な教育になってしまうっていうのにもすごく危険だって言っててね、うん、誕生、成長、成熟、老化、死というサイクルを知らない、これはとても危険だって言ってるんですよ。うん、だからね、そういう命をね軽んじるようなことが当たり前に起こるんじゃないでしょうかって、うん、 いじめなども平気でするんではないでしょうか。そういうことだから、なんかそのもちろんさ、私たちってそういう、ね、動物が殺されて私たちの胃の中に入ってるっていうのを知らないで、物としてさ、魚の切り身が泳いでると思ってる子供がって言っててさ、そういうのをあえて見せないように、綺麗なものだけみたいな感じにしてるけれども、私もね、じゃあ殺してるとこ見ましょうって言ったら正直見たくはないって思うけど、でもこの間魚をさばいた時に首を切って、内臓をね出した時に、あ、なんか人間と同じなんだってやっぱ思ったんだよね。うん、内臓を見た時に同じように私たちと同じ心臓とか腸とかがあって、それをこうズリッと出してさ、さばいたわけですけど、それでもすごくね、あ、やっぱり命なんだって思ったんだよね。だからなんかそういうのを小さい時からもし見ていたら、こうやって死ぬんだ、こうやって命をいただいてるんだっていうのをが、あの切り身じゃ勉強わからないですよね。命をいただいてるなんていうのがわかるわけがない。うん、だから知ってもいいと思う。うん、そうそう。でね、私さ、犬をね食べたり、イルカを食べたりクジラを食べたりって、またそういうのもすごい大騒ぎするじゃないですか。そういうのもなんか昔からね、太古の昔から食べてたかもしれないじゃん、犬とか。なんか犬はそんな感じがするんですよね、犬とか、クジラとかイルカとか。うん、だからそういうのもなんか前はやっぱりかわいそうと思ってたけど、今はなんかちょっと見方が変わりました。うんうん。で、人間は植物にせよ動物にせよ、自分以外の生物の生命を奪わなかったら一日でも生きていけない動物なんです。うん。で、自分たちの食習慣のないものを食べる人間を捕まえて野蛮人呼ばわりすると こと、それこそ人間が生きるとはどんなことか、その本質を知らない野蛮人ではありませんかっていうはてな。うん、すっごくねこれも深いし、考えさせられた。だから結局私たちは、例えば日本人は犬を食べないから、犬を食べる韓国人とか中国人に対して野蛮だっていう。でも、肉は食べてる。で、動物を食べないビーガンの人たちは、植物は、再生するからいいって言ってるんだよね。うん。で、それでその肉食の人を非難する。だ、結局、それもなんか自分以外やってることを正しいと思って、その他の人が正しくない、おかしい、うん、っていうのがなんかちょっと、その考え方自体がやっぱりちょっと疑問、私が疑問に思ってたところをすごくこの大森先生がうまくっていうか、私の思ってたことをこう言語化してシェアしてくれてるなってすごく感じました。うん。で、皆さん、命について考えていますか？どう思っていますか？命は何だと思いますか？私は屠殺場を経験した結果、ヴィーガン的思考者、イコール肉食に反対するヴィーガンという人が嫌いになりました。その理由は人の話を一切聞かないし、現実を自分たちの都合のいい風にしか解釈しないこと。自分や自分が信じているビーガンという生き方のみが正しく、他は一切受け付けない排他的な思想、綺麗事の言葉しか言わないことです。彼らを分かりやすく表現するなら、人間の最も悪魔的な部分をかき集め凝縮したようで、 その人間が自然がとかたわごとを言っていることが多く、また肉食している人を攻撃してくる様は狂信者そのものです。だから私はビーガン的思考の人間は争いを生む根源の一つであるという認識なので、彼らが訴える平和など何の意味もないと思っています。うん。ただし、先生が嫌いなのはビーガン的思考を持っている人間であり、ビーガンそのものは嫌いではありません。ただの食べ方の一つという認識です。うん、それもすごくね、分かる。ビーガン的思考そうそうそう、私も本当にその通りで、そのビーガン的思考の人っていうのはビーガンじゃなくても、まあそのスピリチュアルな人とかでもきっとそうだと思う。うん、なんか多分私は例えばアマテラスの生まれ変わりですとか、言う人もいるし、さっき言ったように私は、なんとか菩薩ですとか、卑弥呼ですとか、言ってるような龍ですとか言ってるような人はこれと同じ感じがします。うん、その別離を 別離っていうの、別にしたい、自分がすごい、あなたたちは違うっていうのを生んでるような気がします。うん、だからそういう風になりたくないし、そういう風に考えたくないし、うん、もっとこう醜さとかドロドロしたものとかそういうものも、受け止めたいし受け入れたいしっていうのはあるかな。うん、すごくね、今回のこのメルマガね、毎回読んでるわけではないんですけどね、そうだけど今回のたまたま時間があってたまたま目にして、すごく自分が思ってることが分かって、本当にいいメルマガでした。うん、重い内容だけどね、そのいっぱいのね、動物、病気の動物 の内臓がね、白いクリームになってるとかさ、でもどれだけ私たちが安さとかを求めてるかっていうね、それがどれだけ、うん、愚かなことか、作ってる人だけじゃない、消費する人もう全員の責任なんですよね。うん、そうそう、それもね、だからそのさっきのそのヴィーガン的思考っていうのは責任、このサイクルの、まあ醜かったり野蛮だったりするサイクルの自分は一つなのに、自分だけこう責任逃れしてるような感じにも思えます。うんうん、それをねすごく最近感じてて、うん、その上でですよ、じゃあ自分は何を選択していくかっていうのを考えたらいい。うん、何を選択していくか。うん、そんな感じ。それでも綺麗なものが好き、キラキラしたものが好きとかね。うん、蜂蜜おいしいで今止まった、さっきのね、録音止まっちゃったんですけど、ホデリオさんから連絡があって、ホデリオさんがこれからやる仕事っていうのが、これまた未来のある仕事なんですよ。すごいの。まあ仮想通貨のね、ブロックチェーンっていうやつの会社なんですよ。でここでポッドキャストでブロックチェーンとは何かっていうのを説明したいし、ホジェリオさんの仕事だから、知りたい。それなのでちょっと読んでみます。うん、なんかね、これをね読んでもめっちゃ難しいの。
ブロックチェーンとは分散型ネットワークを構成する複数のコンピューターに暗号技術を組み合わせ、取引情報などのデータを同期して記録する手法。一定期間の取引データをブロック単位にまとめ、コンピューター同士で検証し合いながら正しい記録をチェーンのようにつないで蓄積する仕組みであることからブロックチェーンと呼ばれる。別名分散型台帳、ビットコインなど仮想通貨に用いられる基盤技術である。これをホジェリオさんは今から勉強しながら、ブロックチェーンの勉強しながら、仕事していくんですよ。うん、でなんかアメリカの会社はまだ、まあ、連絡がないから、まあ、受かってないのかまだ返事が来てないのかちょっと分かんない。でアメリカのやつに受かったら それはそれでまたジェリオさんも考えるだろうけど、でこの間ね最高潮に、まあ、多分この仮想通貨の、自分の保持してる情報っていうのをまあ分かりやすく言うとみんなで、管理してる、みんなで見てる、だから一人だけ不正とかができないようになってんのかなってちょっと思ったけど違うかもしれない。うん、そうそう、あ、そうです、そうです、そうでした。私の理解あった。ブロックチェーンの特徴は、一部のコンピューターで取引データを改ざんしても、他のコンピューターとの多数決によって正しい取引データが選ばれるため、記録の改ざんや不正取引を防げる。うん。これをこれからやるそうです。じゃあこれの何をやるかって言ったら全然知りませんが、このブロックチェーンっていうのの仕事をする。でどちらにしてもそのアメリカにしてもブロックチェーンを勉強するそうですね。でまあさ、ホジェリオさんこの間今やってる仕事ってイギリスのね会社はなんか会計技術、会計のなんか、ソフトの建築みたいなの、アーキテクトって言ってたからやってるけど、すっごいストレスなのって。でもこの間ほら攻撃してきた私のこと、君は分かってないみたいな。で面白いよ、可愛いの。私今さ物もらいにヘルペスに、畑できてるんですよ。口のと隣のとこに畑が、畑ってもう懐かしいでしょ、昔小さい時ありましたよね。でそれが畑ができてて、でホジェリオさんに言ったら、あ、じゃあ今週は香織ちゃんにストレスを与えないようにしなきゃみたいなこと言ってたけど本当お願いしますよって感じなんだけどね。私割といつも機嫌がいい方なんで、てか自分でコントロールできるっていうか、まあヨガやってるからそんなにうわーってこうなんていうのキャーってならないからさ、俯瞰してできるし、だからまあ、そういうのもあって、だいたいいつもね、すごくご機嫌だったり、パッと切り替えられたりとかするんですけど、ホジェリオさん今それやってないから、すごいこう多分カーッとなったりとかしてんだろうね。で、この今の仕事がやっぱすごいストレスフルで、大変だったと。でも結局その契約もね、1ヶ月しかしないって言ってたのがやっぱり半年とか言い出して、まあ重宝はしてもらってるみたいだけど、一応今後の3ヶ月にサインをして、で1ヶ月で辞めてブルガリアに行く、ブルガリア の仕事に行くとは言ってたけどね。まあアメリカに受かったらどうなるかっていう。で私がねちょっと今気になってるのはですね、アカシックレコードっていうのを見てもらった時があったんですよ。その時に、私ホジェリオさんのことは何も言ってないんだよ。そしたらホジェリオさんと私は船員だったって、前世で船の船員で一緒にアメリカを目指してたって言ってたのね。だから私もしかして今後アメリカに住むことがあるのかなってちょっと思ったりとかしてて、そう、そんなことも感じてるんですよ。私はまあヨーロッパ好きでイギリスが好きで、
イギリスがねに住みたいっていうのをすごく思ってるけど、うん、今ねちょっとそれはあの消えてますけどね、何が何でももう8月7月にはイギリスに飛ぶんだ、イギリスに飛んでポルトガル行くんだと思ってたけど、今あのその情熱は消えてます。うん、多分道場のこととかもやっぱ考えてるし、とっても大事にしてるので道場の人たちっていうのも思ってるし、まあ、3ヶ月ごと4ヶ月ごとに、まあ、行き来するっていうのもすごくいいなって思ったけど、まあそれもできたらやるかな。だからまあ私もいろいろ移動してもできる仕事っていうのをちょっと自分でやるビジネスっていうのを考えようかなって、個人事業主もちゃんと取って、考えようかなと思ってます。うん、なんて、いろいろ考えてますけれども、それでは後半そろそろ、終わろうかな。明日は朝からヨガのクラスがありますので楽しみです。うん、みんなで今、クンダリーニヨガのテンボディっていうやつを勉強してて、人間は、3メートル四方のエネルギー体なんですよ。私のたちの体だけじゃない、エネルギー体を持ってるんです。電波も見えないでしょ、見えないエネルギーを持ってて、それが元気な人は3メートル、3メートル四方だよ、すごい大きいんだよね私たちって。だからでその中に、10個で構成されてるっていうね。でエネルギー体は6種類あって、明日は6番アークラインを勉強します。アークラインは耳から出てる円盤のようなものですね。それを、そのアークラインがどんなものか、そしてどんな特徴があるのか、そして6番をその、特に持っている、6番を持っている人はどんな性質とか、どんな風に、6番を、持ってる人は強めたり、弱い人はそれをまた克服したりっていうのができるのかっていうのを勉強します。うん、もし興味あったらぜひ私のクラスにも来てくださいね。というわけで、それでは、あ、そう、それでね、あのごめんなさい、最後に、私ポッドキャストのアプリをね、携帯に入れてるんだけど、そのアプリになぜか200話とか195とか何話か抜けてるんですよ。で、私のホームページ kaorishiozawa.com だと全部ちゃんとホームページには1話からはないかもしれないけど、ちゃんと番号は抜けてないので、もしよかったらホームページのポッドキャストのところから聞いてみてください。うん、あのポッドキャストのアプリだと全話は出てこないので、よろしくお願いします。それではまたね、チャオ。